おはようございます。今日はエゼキエルの16章です。いつも私がメッセージを準備するためにいくつかコメンタリーを読んでるんですけど、そのコメンタリーの中で言われていることは、このエゼキエルの16章というのは聖書の中で最もはっきりと具体的にイスラエルの罪が明らかにされている箇所だというふうに、言っていました。16章長いですけども、その中にそのイスラエルがどのような、ここではエルサレムとなってますけど、彼らがどのようなその罪を抱えていたのか、その罪の本質は何なのか、で神はそのイスラエルに対して、エルサレムに対して、そこの住民に対してその回復を与えたい、何とかして生きることを願ってるんですよ。どのようにしてその神は回復を与えようとしておられるのか、その回復の鍵は何なのか、それについて今日この16章を通して一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もあなたの御言葉を通して私たちが理解すべきことを理解できますように、どうかお助けください。ここに書いてある事柄を知性で理解するだけじゃなくて、どうか聖霊が助けを与えてくださって、私たちの心の中に思いとして、また印象として、考えとして書きつけてくださいますように。これがこの時間で終わることなく、礼拝が終わった後も今日一日、また今週一週間、私を支え、私を導くあなたの力強い御言葉の指針となりますように。そして願わくはこの御言葉を通して、私が今日学ぶことを通して、私たちの心に30倍、60倍、100倍の実が結ばれていくようになりますように。どうぞこれからの学びの時、あなたが導いて祝福してください。語る私にもどうかあなたが力を与えてください。あなたの知恵を与えてください。あなたの言葉を余すところなく語ることができますように、私をお助けください。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず一節から五節までをお読みします。ついで私に次のような詩の言葉があった。人の子よ、エルサレムにその忌み嫌うべき技をよく知らせて言え。神である主はエルサレムについてこう仰せられる。あなたの誇りとあなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はエモリ人、あなたの母はヘテ人であった。あなたの生まれはあなたが生まれた日に、へそのを着るものもなく、着るものもなく、水で洗って清めるものもなく、塩でこするものもなく、布で包んでくれるものもいなかった。誰もあなたを惜しまず、これらのことの一つでもあなたにしてやって、あなたに憐れみをかけようともしなかった。あなたの生まれた日にあなたは嫌われて野原に捨てられた。エルサレムの始め、エルサレムという町は確かに栄えました。イスラエルの民が住んで、そこでその首都として大きな役割をが与えられました。でもそのエルサレムの最初というのは素晴らしいものじゃなかったんですよ。生まれはカナン人の地だって、カナン人が住んでた地にありました。神はアブラハムが生まれたウルから、カルデア、バビロン、後のバビロンから連れてってカナンの地に導き入れました。そこにエルサレムがありました。そこにはエモリ人が住んでいて、またヘテ人も住んでいました。カナン人というのはいろんな人たちの人種の民族の集まったもので、そのカナン人の中にエモリ人とかヘテ人とか、そういう人たちがいました。エモリ人とかヘテ人というのはそのカナンに住んでいた代表的な人々です。他にもエブス人がいました。ダビデが自分の手勢を連れてエルサレムをその攻略しようとしたときに、そこに住んでたのはエブス人です。でその、自然の要害であった、砦であったエルサレムを落として、ダビデはそこを自分の町と、ダビデの町として、そこをエルサレム、そしてその自分の王国の首都としました。でも元々のエルサレムというのはその特に大したことなかったんですよ。その子供として例えるのであれば、荒野に捨てられてしまった赤ちゃんのようだったんですよ。みんなから嫌われて 誰からも相手にされないような、へそのを切ってもらう、切ってくれる人もいなくて、水で洗って清める人もいなくて、塩でこするというのは当時の、除菌です。それをしてくれる人も布で包んでくれる人もいなかった。誰も惜しまなかった。そのような町だったんですよ。だからそのままにしてたら、ただ荒れ果てた町で、誰も目に留めない、何の取り柄もないような町だった、場所だった。そのままでは死んでしまうような、滅んでしまうような、脆くて弱い存在でした。そこに6節、私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが自分の地の中でもがいているのを見て、地に染まっているあなたに生きよと言い、地に染まっているあなたに繰り返して生きよと言った。神がエルサレムを生かしたんですよ。神がその捨てられてて誰からも目に留められなかったような町に神が目を留めて、そしてそこに憐れみをかけて、そしてそこに恵みを注いだんですよ。エルサレムはその神が 見た時には自分の地の中でもがいてたって、洗ってくれる人もいなかったから、生まれたまま。神は弱さに引きつけられる方です。私たちが弱さを覚えて、もう私にはダメだって、私にはできないって、私なんてって、誰からも愛されない、誰からも認めてもらえない、私には力がない、そうやって苦しんでいてもがいているときに、神は私たちの近くに来られます。エゼキエルの18章の、来週かな、17、18、来週学ぶところだと思いますけど、32節、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ、神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよう。神は誰も死ぬことを望んでないんですよ。正しいものが死ぬことも望んでないし、そして悪いものが死ぬことも、死ぬっていうのは滅んでしまうということですね、この文脈でいくと。ことも、神との関係が、愛し合うという関係が死んでしまうことも望んでないんですよ。彼らが悔い改めて、人が悔い改めて生きることを願ってるんですよ。エルサレムにも同じように、恵みをかけて、憐れみをかけて、エルサレムに生きなさいと。そうおっしゃいました。7節。私はあなたを野原の新芽のように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、十分に円熟して、乳房は膨らみ、髪も伸びた。しかしあなたは丸裸であった。神が見た時には、まだその赤子でした。赤ん坊、生まれたままの。だけど、徐々にエルサレムは成長していって、でもまだ裸だったって。国として、民族として、まだ独り立ちできない状態です。いろんなその、解釈がありますけども、この裸っていうことに関して。で、一番その読んでてしっくりきたのは、そのモラル、つまり何が正しくて何が間違ってるかということに関して、まだ裸な状態、自分で判断することができない。正しい、何が正しいのか何が間違ってるのかということを教えてもらわないと、保護してもらわないと、その罪か何なのか分かんないような状態。だから人間で言うと、まだその10代の全般とか、自分で善悪の基準、その善悪の判断ができない、基準を知らない、そのような状態でした。そこで神は8節、私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ、神である主の御告げ、そしてあなたは私のものとなった。衣の裾を人の上に広げるというのは、ボアズがルツの上にその衣を広げたように。で、それはその夫婦のちぎりというか、今でいう、婚約ですよ。婚約の時の、アクション。衣の、自分の衣の裾を広げて、その中に入れてあげる。つまり、私はあなたのことを、女性のことを、男性があなたのことを妻として、私が一生あなたを支え、あなたを守り、あなたを養いますって。それを証明するための、それを伝えるための、相手に伝えるためのアクションです。神はそのようにエルサレムを、そこに住む住民を、もっと広く言うとイスラエルを、その民を、ご自分の妻として、愛する関係を、愛し合う関係を与えたんですよ。聖書では、 夫婦の関係というのはとても清いもの、神聖なものとして書かれています。親子の愛というのはあります。人間的な考え方でいうと、親子愛というのは親と子供との愛というのはものすごく強いような印象があります。もちろんそれはそうですけども、聖書は親子の愛よりも夫婦の愛の方が上に行きます。自分の子供だったら無条件で愛します。自分の親でも良い関係があれば愛します。よくしてもらってるからです。だけど夫婦というのは全く別の家庭から別のその背景を抱えてきます。だからぶつかります。お互いすれ違ったり価値観のズレっていうのは必ずあります。それがない夫婦なんていません。だけど神の前に、人の前に、私はこの人のことを愛しますといったその誓いを果たす、愛するということを決める、相手がどうであれ、自分がどのような状態であれ、愛するということを決めるというのが夫婦の関係 の中にある愛です。神はそのように、私がどんなんであれ、私が何をしたとしても、私がどれだけボロボロになったとしても、私のことを愛すると約束してくださってるんですよ。それが神の私たちに向けられて、神が私たちに向けてくださってる愛ですよ。イエス・キリストが十字架にかかった時もそうですよ。私のことを、私たちのことを愛してくださってるので、私がどんなんでも愛するということを決めて十字架にかかってくださったんですよ。愛することを決めて、神はイエス・キリストをご自分の御子を、一番の価値のあるものを私たちに与えられたんですよ。私たちがどうであれ。だから夫婦の関係というのは親子の関係よりも聖書はそのより神聖なものとして扱っています。そのような関係を神はこのエルサレムに与えました。そのままにしてたら死んでしまう、滅びてしまうような、誰にも目を止められることのないよ、なかったようなものを拾い上げてくれたんですよ。そして自分の妻にしたんですよ。それぐらいその親しい関係を神は与えたんですよ。そして神がエルサレムにしてくださったことは9節から13節まで。それで私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた、綾織の着物をあなたに着せ、ジュゴンの顔の履物を履かせ、天布をかぶらせ、絹の着物を着せた。それから私は、飾り物であなたを飾り、腕に腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶせた。こうしてあなたは金や銀で飾られ、あなたは天布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位に着いた。神はエルサレムを水で洗ってくれて、油を塗ってくれて、特別な着物を着せてくれたんですよ。ここでその着物の、素材になっているものを一つ一つ見ていくと、神がモーセにその幕屋を作るように言った、その幕屋で使われている素材です、全部。幕屋というのは、神のその栄光を留めておくための、神の栄光を覆うためのその建物です。それが幕屋です。それと同じものがそのエルサレムに与えられているんですよ。そして高価な装飾品が与えられました。女王に与えられるような装飾品が。そして地上にある最良の 食材で特別な食べ物として与えました。それを全部受けたのでエルサレムは非常に美しくなりました。ダビデ王がイスラエルを統一したときに、エルサレムはダビデ王の町として呼ばれ、そして首都となりました。ダビデの息子のソロモンが後を継いだときには、そこにその豪華な神殿を建てて、そして自分の宮殿も建てました。エルサレムはその時代、栄華を極めたんですよ。全世界から集まってきて、エルサレムの素晴らしい宮殿や、そして神殿を見に来たんですよ。ソロモンの知恵を聞きに来たんですよ。全世界から集まってきました。エルサレムは非常に美しくなったんですが、なぜそのようになったのか。エルサレムにもともと素晴らしいものがあったん違うんですよ。立地条件が素晴らしいわけでもないんですよ。今言ったらわかりますよ。 乾いててカピカピですよ。肌に潤いがなくなるんですよ。でも世界中から人が集まってきて、非常に美しいとされるぐらい美しくなって女王の位についたんですよ。なぜか。神が恵みを施したからです。神が恵みとして水で洗い、油を塗って、特別な着物を着せて、高価な装飾品を送って、特別な食べ物を与えたから、だから非常に美しくなるぐらい成長したんですよ。彼らが素晴らしかったからじゃないですよ。神が恵みによって良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださったから、だから彼女は、つまりエルサレムは、その人々は非常に美しく豊かになったんですよ。神が守ったからです。神が与えてくださったその良いものを受け取ったから、エルサレムは、またそこの住民は何もしなかったのに、神の恵みをただ受けるだけで、彼らは美しいとされて、女王の位について、多くの国々がエルサレムにその登ってくるようになったんですよ。新明記の7章、7節と8節。神がモーセを通して、イスラエルのために、神がなぜあなた方を選んだのか、なぜイスラエルを選んだのかということを、言っている箇所です。神があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家から、エジプトの王ファラオの手からあなたを贖い出されたのである。エルサレムが、またユダヤ人たちが素晴らしかったからじゃないんですよ。彼らが祝福を受けたのは、彼らが非常に美しくなったのは、栄えたのは、なぜかというと、神が恵みを施したからです。良いものを受ける資格のない彼らに良いものを与えたからです。14節、その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたにまとわせた私の飾り物が完全であったからだ。神である主の御告げ。エルサレムは非常に美しかったって。なぜそうなったのか。なぜ諸国の民の間に広がるほど美しかったのか。エルサレムは誰からも憐れまれず、捨てられてたんですよね。そのような町が、そのような民族が、なぜ多くの称賛を得るような、人々の目に留まるような美しさを得ることができたのか。それは神が与えたものが完全だったからです。神は私たちにも同じようなことをしてくださっています。私たちがイエス・キリストに出会った時には、私たちのその人生の絶頂だったはずじゃないんですよ。なんか思い悩んでて、なんか心苦しかったんですよ。助けが必要だって。何かしてなんか悶々としてるって。どうしたらいいか分かんないような。私が本当にイエス・キリストに出会った時には、自分がなぜクリスチャンホームに生まれたのか分かんなくて悶々としてたんですよ。なんで私教会に行かないといけないんだって。その時に出会ったんですよ。神は私たちの弱さに引きつけられている方です。私たちが弱いままで、うーって言ってるその状況を、また状態を無視することのできない方なんですよ。私たちが苦しんでいる時に、私たちが悲しんでいる時に隣に行って、大丈夫かいって声をかけないで通り過ぎることができない方なんですよ。私が素晴らしいから、私に将来のポテンシャルがあるから、可能性があるから、だから神が私のところに来てくれたんじゃないんですよ。ただ単に私が苦しんでて、私が弱さを覚えて、うーってどうしようって、なんでだって言ってたから、神は隣に来てくださって、行きなさいって。神が私たちを愛し、恵みを注いでくださったんですよ。そしてイエス・キリストを通して契約を結んでくださったんですよ。永遠に愛し合うという関係を与えてくださったんですよ。神がエルサレムを水で洗ったように、私たちに信仰を与えてくださって、私たちがその水のバプテスマを受けたんですよ。エルサレムに油が塗られたように、 私たちに聖霊が注がれて、その聖霊の油で私たちを満たしてくださってるんですよ。特別な着物を着せてくれたようにエルサレムに、私たちにはイエス・キリストという衣、神の正しさ、義という衣を着せてくださってるんですよ。高価な装飾品をエルサレムに与えたように、私たちにはイエス・キリストの血とイエス・キリストの命という高価で尊いものが与えられてるんですよ。そして彼らに最良のその特別な食べ物が与えられたように、私たちには神の言葉が与えられてるんですよ。生ける神のパンとして、私たちのパンとして、すみません、前には出ないんですけど、イザヤの43章に、あなたは私の目には高価で尊いって、私はあなたのことを愛しているというふうに、イザヤの43章の4節に書いてあります。なぜか、その答えは一節にあります。43章の一節、私があなたをあがなったからだって、あなたの罪を許してあなたを正しいものとしたからだって、だからあなたは私の目には高価で尊いって言ってるんですよ。私が神の目に、神の前に高価で尊いとなるものとなるためにできることというのは何一つありません。神が私のことを高価だって、尊いものだって、素晴らしいと言ってくださるのは神の恵みのゆえです。神の恵み抜きに、私は神の前に高価で尊いものでは決してありません。私の持ち前の能力や、私の見た目や、見た目は全然だね。私の頑張りや、私の知識や、私の義務感で頑張るこの力や、そういうものっていうのは、私を美しくしないんですよ、神の前に。人の前には美しくするかもしれません。ああ、次郎さん素晴らしいって。なんて博学。あんま言われたことないけど。なんてかっこいい。それもっと言われたことないけど。人の目にはもしかしたら高価で尊くなるかもしれないです、その瞬間。だけど神の目に高価で尊くなるなんてありえないんですよ。自分の罪の中に、なんかバタバタしてるようなもんですよ。自己責任だって言われて、自業自得だって言われて、少しの憐れみはかけられるかもしれないし、手は差し伸べられるかもしれないけど、それは救いにならないんですよ。人が人のことを救えないから。自分自身も、私が正しいものとなるには、なるということにおいては、生まれたばかりの赤ちゃんのようなもんなんですよ。自分ではへその緒を切れないんですよ。自分で自分の体を洗うこともできないんですよ。イエス・キリスト抜きに、神の恵み抜きに、私が今の私であり得ることはないんですよ。なぜそうなったのか、なぜ今の私でいられるのか、喜んでいたり平安でいられるのか、神の恵みによるんですよ。私の頑張りじゃないです。私の能力でもないです。神はただ恵みの上に、私たちにイエス・キリストという方を与えてくださったんですよ。イエス・キリストの命がかけられて、イエス・キリストの血が私たちにかけられたがゆえに、私たちは神の目に高価で尊いんですよ。そこに私の努力とか私の力一つもないですからね。勘違いしてはならないんですよ。神の目に高価で尊いものとなるために、神に喜ばれるために、私たちが何かできることっていうのは一つもないです。私が何か神に応答するという、その神のために何かやろうというその思う前に、神はイエス・キリストを私に与えてくださったから、イエス・キリストが私に命をかけて、私のために血を流してくださったから、私の罪を負って私の代わりに罰を受けてくださったから、神は私が何をする前に私を見て、あなたは高価で尊いって言ってくださってるんですよ。私の目には、なぜなら私があなたをあがなったからだって。私が何かやったからじゃないです。私が何か知ってるからじゃないです。私が何かできるからでもないです。 神が私のことを私の目には高価で例えて言ってくださるのは、私がイエス・キリストを信じたからです。丸。それに何か足そうとしてはいけないです。これから私たち学んでいきますけども、エルサレムが犯した罪の本質はどこにあるかというと、高ぶりです。私はできる。私は持っている。私は成功した。私は美しい。私は祝福されている。その神が与えてくださった、神が恵みとして与えてくださったものを、あたかももともと自分が持ってたかのように、与えられたものを誇って高ぶったから、エルサレムは罪を犯したんですよ。罪の本質は、神が与えてくださった恵みを恵みとしないで、自分のものとしてしまう、その高ぶりにあるんですよ。イエス・キリストによって贖われた、神の前に何も良いことをしてなかったあの時に、本当に神のその恵みを信じて、イエス・キリストの十字架を信じて、うわあ、神が私のためにイエス・キリストを与えてくださったのかって、イエス・キリストが私のために死んでくださったのかって、だから私は神の前に罪のないものとして正しいものとされるのかといった、あの何も神の前に役立つことを何一つしなかったあの時に、もうすでに神が、私の目にはあなたは高価で尊いよと言ってくださったことを覚えている必要があります。私が何かやったからじゃないです。私が何かできるようになったからじゃないです。私がイエス・キリストを信じて、私の罪が贖われたから、その瞬間に、そこで神は、あなたは私の目にはあなたは高価で尊いと言ってくださったんですよ。15節から19節。エルサレムがしたことです。ところがあなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声を利用して姦淫を行い、通りかかる人があれば誰にでも身を任せて姦淫をした。まあ、ここで言うその姦淫というのは、その霊的な姦淫です。神、ヤーウェが彼らの神であり彼らの夫なんですけども、別の神々とされる他のものへ心を移したということです。神を神としないで、他のその民族が神々としているもの、何の中身もないもの、それを神としたということです。それが姦淫です。ここで言う。あなたはまた自分の衣服のいくらかを取り出して、自分のためにまだらに彩った高きところを作り、その上で姦淫を行った。こんなことはあったことがなく、あってはならないことだ。あなたは私が与えた金や銀の美しい品々を取って自分のために男の像を作り、それと姦淫を行った。あなたはまた、綾織の着物を取ってそれを覆い、私の油と私の香灯をその前に捧げた。あなたは私が与えた私のパンや、あなたに食べさせた上等の小麦粉や油や蜜までも、その前に捧げて、なだめの香りとした。そうしたのだ。神である主の御告げ。エルサレムは自分の美しさにより頼んで、美しさを神が与えてくださったのに、美しさをに自分の美しさにより頼んだんですよ。美しさを与えてくださった神じゃなくて、頼るべきは神なのに、与えられたものを自分の頼りとしたんですよ。自分の能力とか、自分の生き方とか、自分の考え方とか、自分の能力、その持っているものとか、それを誇りにするということは、霊的に姦淫を起こすってことですよ。神でないものにより頼むんであれば、与えられたものにより頼んで、これがあるから大丈夫だとか、私はこれをしてるから大丈夫だとか、そういうふうに言い始めたら、霊的な姦淫をしてるイエローカードですよ。自分の名声を利用したって。神が与えた特別な衣服を使って高きところを作って姦淫をして、神が与えた高価な装飾を使って、取って偶像を作り姦淫をして、神が与えた特別な食べ物を偶像への捧げ物にして姦淫してるんですよ。姦淫に姦淫を重ねて姦淫をしまくってるんですよ。神を捨てたんですよ。申命記の6章10節から12節。あなたの神主はあなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てたのではない大きくて素晴らしい町々、あなたが満たしたのではないあらゆる良いもので満ちた家々、あなたが掘ったのではない掘り井戸、あなたが植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与えてくださる。 それであなたは食べて満ち足りるとき気をつけて、エジプトの地、奴隷の家からあなたを導き出された主を忘れないようにしなさい。私たちに与えられたもので、素晴らしいもので、私が正しいと認めるために与えられたもので、神から与えられなかったものは何一つありません。もっと言えば自分の仕事だって、それは神が与えてくださったものです。私の性格も、私の見た目も、私の周りにいる一人一人も、神が恵みとして私たちに与えてくださった神からのプレゼントです。なのにそれを忘れてしまったら、自分のものとして、そしてこれを与えてくださった神を頼りとするんじゃなくて、それを使って別のものを神として別のものにより頼むんですよ。だから自分が与えられているこの祝福というのはどこから来たのか、自分が得たかのように、自分の努力とか自分の頑張りで得たようにしてはならないですよ。もちろんその仕事をしてその報酬を得るというのは自分のその誠実に自分が働いた分の給料をもらいますけれども、その仕事が与えられたことや、その仕事をするだけの能力が与えられていること、健康とか力が与えられていることというのは神からのプレゼントなんですよ。それを忘れてはいけないって。良いものを受けるときには、あなた方はこれから良いものを受けるから、その良いものを忘れてはならないって神は前もって警告しました。パウロもこう言ってます。第一コリントの4章の7節、一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか？あなたには何かもらわなかったものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るんですか？高ぶりのが出てくるときというのは、神が与えてくださったものだって、神の存在を、神が私に良くしてくださったということを忘れるときです。神からもらったものなのに、神が与えてくださったものなのに、あたかもそれが自分が得たかのように、自分がもともと持ってたかのように、人に誇るんですよ。自分の正しさでさえ、神をイエス・キリストを信じて、その正しいものとされて、神の正しさとか、神のその善悪の基準を教えてもらって、それが守れてないけども、正しいと許されて正しいと認められているという、このその義と認められていることさえも、その相手を責める材料とするんですよ。あいつ何も分かってないって、なんでこんな悪いことするんだって、こんなもう意味わかんねえって、理解できないって、はあって、そうやって人を裁いたり、人のことを文句言ったりするんですよ。気をつけなさいって。どこから私たちが救われたのか。自分も腹立ってます。はーって言いたくなるときたくさんあるし、言ってしまうこともたくさんあります。でもその時に忘れてるんですよ。私とあの人たちは何にも変わりないって。神の恵みを受けることなしに、私が今の私になれることは決してなかったんですよ。私が何か良いことをしたから、私の中に良いものがあるから、神がそれを見て、うん、この人はいいやつになりそうだな、見込みがあるなとかって言ったんじゃないんですよ。神の恵みがなければ、私は正しいものとされるその可能性なんか一つもないんですよ。逆に言うと、私たちの目の前にいる、私たちの周りにいる、私たちが悪いなって思っているような人たちでさえ、神が恵みを施してくださいさえして、それを信じてそれを受け取りさえすれば、その人は正しいものとされ、神の目に高価で尊いものとされ、正しいものと美しいものとされるんですよ。私は神の恵み抜きに何者でもないです。20節から22節。あなたはまた私のために産んだ自分の息子や娘たちを取り、その像に生贄として捧げて食べさせた。あなたの姦淫は些細なことだろうか。あなたは私の子供たちを殺し、これを焼いて捧げ物とした。あなたはあらゆる意味嫌うべきことや勧誘をしているとき、かつて自分が丸裸のまま地の中でもがいていた若かった時のことを思い出さなかった。エルサレムは自分の子供たちを生贄にしたんですよ。モレクという偶像を信じてたんですよ。モレクをその礼拝するために人々は神殿娼婦とか神殿男娼とかがいて性的に交わったんですよ。そうするともちろん子供ができますよ。生まれた子供はその育てたくないんですよ。そんな木さらさらないから。 ただ肉体的な満足を得たいだけだから。今の現代も変わらないですよ。モレクという神じゃないけども、その自分のその性欲に使いたいんですよ。それで言い訳にするんですよ。望まなかった子供とかって言って。今と変わらないですよ、昔と。昔はあからさまにそれを、そのモレクという、神の偶像を作って、その金属で作って、そのモレクの、偶像の金属に出てきた偶像を熱するんですよ。その手の上に生まれたばかりの赤ちゃんを乗っけるんですよ。それで多くの大きなその、生贄を捧げたということで、その宗教心を煽るというか、ただ育てたくないだけなんですよ。そんなひどいことを当たり前のようにやってたんですよ。それが自分の正しさだって、自分は信心深いって、そうやって言い訳に言い訳を重ねて罪を犯してたんですよ。彼らの会員は些細なことでは決してないですよ。なぜこうなってしまったのか、彼らが自分たちがどこから救われたのかを思い出さなかったからです。いつ死んでも滅んでもおかしくない風前の乏しみのようなものだったのに、そこに神が来て愛と恵みによって彼らを救ってくださったのに、それを忘れたんですよ。だからいとも簡単に自分が救われた時の状態であるその赤子を救おうともしなかったんですよ。憐れもうとしなかったんですよ。神でないものを神とした結果、自分の子供を生贄にしてしまうほど狂ったんですよ。狂ってますよ。でも神でないものを神にしてしまうというのは、このくらい狂いますよ。いとも簡単に。言い訳に言い訳を重ねるから、悪を善としてしまうから、言い訳というのは。そしたら狂いますよ。最初はちょっとかもしれないですよ。その角度は一度かもしれないです。それがずっと長くなっていくと大きくずれるんですよ。23節から25節。あなたはこのすべての悪行の後、災いがあなたに来る、神である主の御告げ。あなたは自分のために小高い家を建て、どこの広場にも高台を作り、どこの辻にも高台を築き、通りかかるすべての人に身を任せ、会員を重ねて自分の美しさを忌み嫌うべきものとした。会員に会員を重ねていったんですよ。神の愛や恵みを思い出さないと、罪はやめられません。どれほど多く許されて、そのためにどれほどの犠牲が払われたのかを思い出さないと、罪をやめることはできません。神がどれほどの恵みを持って、どれほどの愛を持って私を愛しておられるのか、イエス・キリストがどれほどの痛みと恥ずかしめを十字架で受けてくださったのか、これを忘れてしまうと、いとも簡単に私たちは罪に戻っていってしまいます。神は私たちの心に、聖霊は私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださってるって、ローマの5章の5節に書いてあります。だけども、いやそんなって言ってもさって、神の正しさに、聖霊の声に異議を唱えるのは私たちの高ぶりです。そんなみんなやってんじゃんって、別にこれやったからって言って、その何も起こんなかったしって、大丈夫だしって、アダムとエバに言ったんですよ。悪魔は、サタンは高いくらいの御使いの一人だったって。だけど落ちてサタンになったんですよ。なぜか、高ぶったからです。私も神のようになれるって高ぶったから、彼は落ちて堕落してサタンになったんですよ。そのサタンがエデンの園でアダムとエバのところに行って言いました。神は本当にこの善悪を知る知識の木の木から取って食べたら死ぬと言ったのかって。そして最終的に言ったんですよ。ひっくり返して、あなた方は決して死なないって。神が言った言葉に対して、神が正しいと言ったのにそれは正しくないとか、神がこれは正しくないと言ったのに、いや正しいと言ってひっくり返してくるのは、これは高ぶりでしかないです。神が罪としたものを、いやこれはでもこうこうこういう理由でこうなのでとかって言って、その言い訳を言うのは、それは高ぶりでしかないんですよ。サタンが持っている高ぶり、自分で決めるってことじゃないですか。正しさを決めるのは神なのに、自分で決めるんですよ。それが 罪の根本的なものですよ、私たちが抱える。聖霊が私の心に神が愛しておられるということを伝えていて、罪が許されるんだってことを伝えているのに、うざいって、私はこれをしたいんだって、聖霊が私の心にその語りかけるのに、いやそれはまずいよって、いやいやいやって、みんなやってるし私もやりたい、だってあいつがこんなにひどいんだもん、こんなアホなことあるかって、文句言わざるには、もう文句言わないともう気が済まない、あいつが悪いんだから私はこれを言うんだ、高ぶりです。高ぶりはあらゆる罪のその本質なんですよ。26節から29節。あなたは良い体をした隣のエジプト人と貫通し、ますます寛容を重ねて私の怒りを引き起こした。見よ、私はあなたに手を伸ばしてあなたの食料を減らした。そしてあなたを憎む者、あなたのみだらな行いによって恥ずかしめを受けたペリシテ人の娘たちの思いのままにあなたを任せた。あなたはそれでも飽き足らず、アシリア人と貫通した。それでも彼らと貫通しても、まだあなたは飽き足らず、商業の地カルデアとますます寛容を重ねたが、それでもあなたは飽き足らなかった。今度はその神々ではなくて、町とか国民とか国とかと、そのに自分の、自分が頼りにし始めたんですよ。エジプトとかアシリアとかカルデア、つまりバビロンとか。神ではなくて、誠の神ではなくて、人や政治や経済や軍事力を自分たちの頼りとしたんですよ。30節から34節。なんとあなたの心はあえいでいることよ。神である主の見つけ、厚かましい遊女のするようなこれらのことをことごとく行って、あなたはどの辻にも自分の高い家を、小高い家を建て、どこの広場にも高台を作った。しかしあなたは報酬をあざけったので遊女のようではなかった。官婦は自分の夫の代わりに他の夫と通ずるものだ。遊女にはすべて代価が支払われるのに、あなたは自分の方から持参金をすべての愛人たちに与え、彼らに贈り物をして、司法からあなたのところに来させて会員した。だからあなたの会員は他の女の場合と反対だ。誰もあなたを求めて会員をする者はいなかった。あなたが報酬を支払い、誰もあなたに報酬を支払わなかった。だからあなたは反対のことをしたのだ。会員は身を滅ぼします。自分で代価を払って会員を犯し続けてるんですよ。神からもらった良いものを全部犠牲にして、それを持ってその会員を続けてるんですよ。報酬を得るような報いは一切ないのに、肉体的な会員もしかり、霊的な会員ももっとですよ。神を神としないと、神であるヤーウェ以外を、聖書で言われているその神以外を神とする、神々を神とするようなことをしてしまうと、自分の身を滅ぼすことになるんですよ。善悪の基準がおかしくなってくるから、もう普通に考えると狂ったようなことだってしてしまうんですよ。自分の子供を犠牲にするか、生贄として捧げちゃうような、そのような狂ったこともしてしまえるぐらい、罪というのは私たちを混乱させます。喜びや平安を得ている錯覚をしてしまうんですよ。偽りだから。悪魔は、サタンは偽りの父だから、それでいいそれでいいって言ってくるんですよ。一瞬味わえた条件が全て整わないと、もう一度味わうことができないですよ。だから自分で頑張ってじゃないと、あの喜びをもう一回味わいたいって、あの満足感をもう一回味わいたいって言って、何度も何度もその自分の喜びを与えてくれるだろうものに、その一瞬の喜びをできる限り永遠に続けさせたいから、だからまた次も、またこれも、またあれも、そうやってその自分の持っているものを、神から与えられた時間や労力やお金や全てのものを使って、その一瞬のものを求めていくんですよ。それは自由と言いません。それは不自由です。神はイエス・キリストの命をかけて私たちをそこから自由にしたんですよ。イエス・キリストを信じたら、私たち何をしなかったとしても、ただ今のこのありのままの私を、イエス・キリストが私の罪をあがなってくださったこのありのままの私、神に対して何か役に立つことができないかったとしても、肉体的に弱かったとしても、能力がなかったとしても、知識が何もなかったとしても、イエス・キリストを信じて私が正しいと認められたこのままの私を、神は見て、あなたは私の目に高価で尊いと言ってくださるんですよ。だから自由なんですよ。何か頑張る必要がないから、何か得る必要がないから、 私のありのままの私のこのまま弱さを抱えてていいんですよ。問題を抱えていいんですよ。ただイエス・キリストを信じてその罪が許されて神の前に正しいと認められたというその信仰さえあれば、その信仰を持っている私たちのことを神は、私の目にはあなたは豪華で尊いって、なんて美しいって、私にはそのあなたで十分だって言ってくださるんですよ。私たち勘違いするんですよ。神に喜ばれるにはもっと聖書を知らないといけないって。神を喜ばれるにはもっと良い行いをしないといけないって。神に喜ばれるには、神に受け入れるには日曜日なんか礼拝に行かないといけないって。奉仕をたくさんしないといけないって。そういうことをしたら神が喜んでくださるって勘違いするんですよ。神が私たちのことを高価で尊いて言ってくださったのは、私たちがイエス・キリストを信じたその瞬間からなんですよ。私たちが何かできるか何か持ってるかじゃないです。私たちがただ本当にイエス・キリストを信じたから、神が私イエス・キリストの命をかけて、イエス・キリストの血がかけられて、私が清められて神の前に正しくなって義と認められたその瞬間から、神は私たちのことを高価で尊いと言ってくださってるんですよ。勘違いしてはならないです。神は私たちに何か求めてないです。そのことを知るから本当に自由を味わって喜びがあって平安があって、だからこんなにも愛してくださったから、こんなにも良くしてくださったから、何か私できますかって応答が生まれるわけですよ。奉仕にしても賛美にしても聖書を読むことにしても祈りにしても、これは神のこの大きな愛に対する、神の大きな恵みに対する応答でしかないんですよ。これをやったら神に認められるとかじゃないですよ。神は認めてくださったから何かしたいんですよ。こんなによくしてくださったから。私たちがすべきことはあるとすれば、行いとか知識を蓄えるとかじゃなくて、本当に本当に本当に本当にイエス・キリストを信じる信仰だけで、神から正しいと認められたって、私の罪は許されたって、それを信じるだけです。その信仰に導かれるために必要な祈りであったり、学びであったり、一緒の励ましであったり、それをするだけなんですよ。35節から40節。それゆえ遊女よ、主の言葉を聞け。神である主はこうせられる。あなたは愛人たちは忌み嫌うべき偶像と会員して、自分の恥ずかしいところを見せ、自分の裸をあらわにし、それを自分の子に、子を捧げ、それらに自分の子を捧げて血を流したため。それゆえ見よ、私は今、あなたが戯れたすべての愛人たちは、あなたが恋したったものや憎んだものすべてを寄せ集め、彼らを四方から集めて、あなたの裸を彼らにさらけ出し、彼らにあなたの裸をすっかり見せよ。私は貫通した女と殺人をした女に下す罰であるあなたを裁き、妬みと憤りの血をあなたに注ぐ。私はあなたを彼らの手に委ねる。彼らはあなたの小高い家を覆し、高台を壊し、あなたの着物を剥ぎ取り、あなたの美しい品々を奪い取り、あなたを丸裸にしておこう。彼らは集団を煽ってあなたを襲わせ、石であなたを打ち殺し、剣であなたを切り倒そう。彼らがエルサレムが、その住民が恋したっていた者たちが彼らに災いをもたらすんですよ。信頼して貢いでいた者たちが彼らを滅ぼしにかかるんですよ。そしてエルサレムは自分の愚かさに気がつきます。41節から43節。それゆえあなたの家々を火で焼き、多くの女たちの見ている前であなたに裁きを下そう。私はあなたの淫行をやめさせる。あなたはもう報酬を支払わなくなろう。私はあなたに対する私の憤りを鎮め、私の妬みをあなたから遠のける。私は心を休め、二度と怒るまい。あなたが自分の若かった時のことを思い出さず、かえってこれらすべてのことで私を怒らせたので、見よ、私もまたあなたの頭上にあなたの行いを返す。神である主の御告。あなたはすべての忌み嫌うべき技に、みだらな行いを加えることはもうすまい。神はエルサレムを裁きます。彼らは痛い思いをします。すると彼らは誠の神をもう一回見つけるんですよ。痛い思いをして。彼らは淫行をやめるって、他の神々や他の国々に自分の頼りを持っていくことをしないって、自分が頼りにすることはしないって。そうすると神はエルサレムに対する憤りを鎮め、もう二度と 怒らないって。なぜなら彼らが悔い改めるからです。エルサレムは神々とされる偶像や他の国々や人々を神以上にしなくなるんですよ。神はこのような、もう人間で考えたらもうちょっと三面記事も扱わないような、週刊誌も扱わないような恐ろしいほどの寛容を犯しているエルサレムを許したいんですよ。自分の妻だから、愛するって決めたから、どうにかして回復したいんですよ。本当に愛し合う関係を回復したいんですよ。44節から48節。見よ、このことわざを用いる者はあなたについてこういうことわざを用いよう。あの母だからこの娘と。あなたは自分の夫と子供を嫌った母の娘、自分たちの夫や子供たちを嫌った姉妹があなたの姉妹。あなた方の母はヘテ人、あなた方の父はエモリ人であった。あなたの 姉はその娘たちと一緒にあなたの左に住んでいるサマリアであり、あなたの妹はその娘たちと一緒にあなたの右に住んでいるソドムである。あなたはほんのしばらくの間だけ彼らの道を歩まず、彼らの忌み嫌うべき技を真似なかったが、ついにあなたのすべての道において彼らよりも堕落してしまった。私は誓って言うが、神である主の御告げ、あなたの妹ソドムとその娘たちは決してあなたとあなたの娘たちがしたほどのことはしなかった。ことわざの通りだって、あの母だからこの娘って。日本語でもありますね、この親にしてこの子ありとか、カエルの子はカエルとか、いろんな言い方があります。エルサレムは、母はヘテ人、自分の夫と子供を嫌っている母親、父はエモリ人、姉妹は自分たちの姉妹も自分たちの夫や子供たちを嫌っている。もうむちゃくちゃですよ。姉はサマリアだって。サマリアは神に背を向け続けた北イスラエル王国の首都です。だから神に背き続けるという人たちのその象徴です。妹はソドム。それはもうソドムとゴモラで私たち知ってますけど、その罪があまりにもひどかったので、神が天から異様と火を降らせて滅ぼしました。それぞれが神に従ってない。それがエルサレムの家族だって。だからこの母親にして、その娘あり、その親にしてその子あり。エルサレムはほんのしばらくの間正しい歩みをしていたと。南ユダには良い王様たちが何人かいました。でも全ての道において彼らよりも堕落することになったって。ソドム以上の悪を行ったと書かれています。49節と50節。ソドムの罪です。彼女たちは高ぶって、ごめんなさい。だがあなたの妹ソドムの不義はこうだった。彼女とその娘たちは高慢で、食物に飽き安逸をむさぼり、乏しい者や貧しい者の世話をしなかった。彼女たちは高ぶって私の前で忌み嫌うべきことをしたので、私はこれを見たとき彼らを取り除いた。ソドムとゴモラのその罪というのは同性愛じゃないんですよ。確かにその同性愛は彼らの中にありました。ひどい同性愛が。でもその根底にあるもの、その罪の根底にあるもの、同性愛は罪ですけども、その根底にあるものは何かというと、傲慢なんですよ。自分は成功していて、自分はイケていて、自分は正しいとする、その傲慢。神抜きにこんな、その祝福された状態になることがなかったという、その、理解が欠如してるんですよ。自分が見えてないんですよ。自分の家柄や仕事や、通帳の預金残高や地域や自分が生まれ育った国を誇って高慢になってはならないですよ。だから大丈夫とか言っちゃダメですよ。これがあるから、これを持ってるから、これができるから、これを持ってない、これができない、これをしないあいつはダメだって、そうやって人を批判するような高慢になってはいけないですよ。ジョン・コーソンさんという人がいますけど、カルバリー・チャペルの牧師で、彼がコメンタリーの中で書いてありました。高慢のサインというのは祈りのなさだって。自分の生活の中に祈りがないということは、あなたは高慢だということだって。あなたは高ぶってるって。神抜きに何一つ正しいことができないはずだって、できないんであれば神に助けを求めるはずだって。でもその祈りがないのであれば助けてくれって、あなたが願っておられることを を教えてくださいって、それを成し遂げる力を与えてくださいって、私を助けてくださいという罪を犯して、ダメだって助けてくださいって怒っちゃって、人を裁いちゃって、ああダメだ許してください、そういう祈りがないんであれば、その一日のうちに祈りなしに一日も一時間も一分も持たないはずですよ。自分の正しさを、その神の前に正しいことを歩むことはできないんですよ。だけどその祈りがないということは、自分は大丈夫って、そうやって勘違いしてることなんですよ。世の中の基準、自分の基準で自分の正しさをその認めてるに過ぎないんですよ。あの人と比べたら自分はマシだって、それに過ぎないですよ。私たちが比べるべきはイエス・キリストですよ。イエス・キリストと比べて私がどうなんだって話ですよ。私は正しいものじゃないです。だからそれを覚えてる限り私は低くなれるんですよ、傲慢じゃなくて。でもソドムは傲慢だったんですよ。食物に飽いていたって、食物を与えてくださった神への感謝とか神に対するその喜びがないんですよ。私たちも多くのもので祝福されてます。特に日本に住んでる私たちはものすごい祝福がありますよ。だけどそれを感謝する心を失ってしまったら高ぶりにつながるんですよ。安逸を貪ったって、英語だとアイドリングってなってます。アイドリングってのは車の、エンジンは動いてるけどずっと止まってる、停車してる状態、それがアイドリングの状態。だから良いものが与えられてて、そのエンジンが与えられてて、そのエンジンが動いてるのに何もしようとしない。良いものが、良い行いが与えられるのに、それを受け取って良い行いをしようとしない、愛そうとしない、それが安逸を貪ることです。だから彼らは貧しいものの世話をしなかったって、肉的な満足にかまけて霊的な満足をおろそかにしてしまったって。もちろんその趣味とか余暇を楽しむことは何の罪でもないです、自由です。だけどもそれらを神としたり、それを追求して、そしてその神に感謝したり、弱い弱さを覚えている人にを助けたりするようなことをしないって、でも自分だけになってしまったら、それはその傲慢となり罪の引き金になっちゃうんですよ。私もテニスが好きだから気をつける必要があります。そろそろ夏休みだから時間が出てくるので気をつける必要があります。私がどんどん焼けてきて真っ黒くなってきたら、シロさん大丈夫ですかって声かけてください。テニスばっかりしてませんかって、御言葉読んでますかって、祈ってますかってテニスは私を救わないし、私に愛の実を結ばせないんですよ。テニスは楽しいけどね。安逸を貪って神の愛を味わい、神を愛し人を愛することをやめてはならないんですよ。サマリアの罪にはここにリストはないですけど、基本的にはソドムと同じなはずです。51節から58節。サマリアもまたあなたの罪の半分ほども罪を犯さなかった。あなたが彼女たち以上に多くの忌み嫌うべきことをしたので、あなたのしたすべての忌み嫌うべきことがあなたの姉妹たちを正しいとした。あなたもあなたの姉妹たちをかばった恥を負え。あなたが彼女たちよりももっと忌み嫌うべきことをして罪を犯したため、彼女たちがあなたよりも正しいとされたからだ。あなたも恥ずかしめを受けよ。あなたの姉妹たちを正しいとしたあなたの恥を負え。私は彼女たちの囚われ人を帰らせる。ソドムとその娘たちの囚われ人、サマリアとその娘たちの囚われ人、また彼女たちの中にいるあなたの囚われ人を帰らせる。それはあなたがあなた自身の恥を負い、あなたが彼女たちのを慰めとした時にしたすべてのことによってあなたが恥じるためである。あなたの姉妹たち、ソドムとその娘たちは元のところに帰り、サマリアとその娘たちも元のところに帰り、あなたとあなたの娘たちも元のところに帰ってくる。あなたは高ぶっていた時にはあなたの妹ソドムを悪い噂の種にしていたではないか。しかしそれはあなたの悪が暴かれる前のことであって、今はアラムの娘たちはその周りのすべての者およびあなたの周りから侮るペリシテ人の娘たちのそしりとなっている。あなたは自分のみだらな行いと忌み嫌うべき技の報いを受けている。主の御告げ。エルサレムはその恥ずかしめを負うべきだって。エルサレムの罪はソドムとサマリア以上だって。その高ぶりは激しいって。その罪は、エルサレムの罪はソドムとサマリアが正しいとされてしまうほどひどいって。ソドムとサマリアの人がエルサレムの罪を見たら唖然としてしまうほどひどいって。だからその罪を自覚しなさいって。恥ずかしいって、なんてことをしてしまったんだって、その恥ずかしめを受けなさいって。 自分の罪と愚かさを見て我に返り恥じ入れなさいって。そしたら神は回復を与えるって。エルサレムはソドムをバカにしてました。見下してました。あいつらは罪を犯して神からその罰せられたって。だけど今はアラムやペリシテ人からエルサレムがバカにされてるんですよ。エルサレムが受けるべき災いは受けてるんですよ。恥ずかしめを受けて、自分だけが特別と勘違いしないために神はソドムとサマリアも回復させてるんですよ。そしてエルサレムも漏れなく回復するって。でもその回復が与えられるためには自分の罪を認めて悔い改める必要があるんですよ。59節。誠に神である主はこうせられる。私はあなたがした通りのことをあなたに返す。あなたは誓いを蔑んで契約を破った。この誓いというのは、呪いとも訳せるみたいです。律法を守らなければ呪いを受けますよという誓いがありました。それを、蔑んだと。60節。だが私はあなたの若かった時にあなたと結んだ私の契約を覚え、あなたと常しえの契約を立てる。私の契約。イスラエルが若かった時に結んだ契約。神がアブラハムと結んだ契約。創世記の17章の4節と7節。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。私はこの私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。後の子孫というのは単数でイエス・キリストのことだとパウロがガラテア書で書いています。説明しています。つまり、アブラハムを多くの国民の父となるって、父とするって、それは信仰によって正しいと認められるという神の新約をここで説明してるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって、アブラハムは信じたから正しいと認められたんですよ。だから私たちも信じたらイエス・キリストを信じたから正しいと認められる。それのお父さんとなってくれる。それがアブラハムだって。とこしえの契約に基づくって、もうここでは今開かないですけど、エレミアの31章の31節から34節に、神が私の内側に神に従いたいという思いを聖霊によって与えてくださるって、神が私の神となり、私が神の民とされるって、そして神が私の罪を許して私の罪を二度と思い起こさないって、そのことを約束してくださったんですよ。エルサレムがどうであれ、私たちがどうであれ、神はご自分の契約を思い起こしてくださいます。61節から最後63節。私があなたの姉と妹を取り、選び取り、あなたとの契約に含まれていないが、私が彼女たちをあなたの娘として与えるとき、あなたは自分の行いを思い出し恥じるだろう。私があなたとの契約を新たにするとき、私は主であることを知ろう。それは私があなたの行ったすべてのことについてあなたを許すとき、あなたがこれを思い出して恥を見、自分の恥のためにもう口出ししないためである、神である主の御告げ。ソドムもサマリアも回復されるって、それを見てエルサレムが恥じるためだって、自分たちのその罪深さを、自分たちが彼らをバカにしていたことを恥じるためだって、エルサレムが彼らがヤーウェこそ神であるということを知るためだって。罪の根本にあるもの、本質は高ぶりです。でも神が与えてくださる回復の鍵は神の恵みです。そして神の恵みには必ず許しが伴います。自分を恥じる必要ないんですよ。自分を責める必要ないんですよ。イエス・キリストが責められ、イエス・キリストが裸にされて十字架にかかってくださったからです。私の恥も私の痛みも全部イエス・キリストが受け取ってくださったから、私たちにイエス・キリストを信じる信仰が与えられて許しが与えられるんですよ。未だに罪の本質である高ぶりというのは私の中にも入ってきます。それでも大丈夫だと確信していられるのは、それでも自分を恥じる必要がなくて、それでも自分を悪者だって自分で責める必要がないのはイエス・キリストのゆえです。神の恵みのゆえに、イエス・キリストの十字架で成し遂げてくださった救いの技のゆえに、それを信じる信仰によって私たちは正しいと認められる神の約束のゆえに、 私たちは大丈夫なんですよ。だから私たちはただ神の恵みを褒めたたえるべきですよ。そして神だけが褒めたたえられるようになっていくことを願うだけですよ。そのために覚えておくことは、私は神抜きに、イエス・キリスト抜きに何者でもないってことです。高ぶらず、神の前にへり下って、神に助けを求めて、そして神の恵みを味わって、神を褒めたたえていられますように祈ります。天の父さん、あなたの私たちに対する豊かな恵みと大きな愛を心から感謝します。あなたにこんなに良くしてもらう資格なんて何一つなかったのに、ただあなたが恵み深いがゆえに、良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださる。また心貧しく本当に弱さを覚えるものにあなたが引きつけられて、引き寄せられて、そして助けを与えてくださる方であるがゆえに、恵み深く憐れみ深い方であるがゆえに、私のことを愛し、私に大きな恵みを注いでくださったことありがとうございます。イエス・キリストを与えてくださったことありがとうございます。本当に私はあなた抜きに何者でもないこと、むしろあなたから責められて滅んでしまうべきものであるということを覚えていられますように。主、どうぞ助けてください。すぐ高ぶりが自分の中にムクムクって出てきます。でもその時にどうか思い起こさせてください。私はあなたの恵み抜きに何者でなかったということを。主、どうぞ人を責める前に、人をバカにする前に、お父さん、どうぞ私がどれだけ愚かで、どれだけバカにされるに値するものだったかということを思い起こすことができるように。そしてあなたの恵みを確認して、あなたを褒めたたえ、むしろそのあなたの恵みを受けるから、その目の前にいる弱さを覚えている人たち、どうしようもない人たちのために、そう思ってしまう人たちのために、取りなしたり使えたりすることができますように。私たち一人一人を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。